この御言葉はイエス様を主とまだ告白する信仰へと導かれていらっしゃらない方もですね、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいっていうこの言葉はどこかでお聞きになったことがある、そういう御言葉ではないでしょうか。ある一面心惹かれる言葉、本当にそのようなものであらせていただきたいと私たちが願う言葉ではないでしょうか。なぜならここには誰もが惹かれる心の豊かさが描かれているからであります。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。しかし本当にそのように生きたいとですね思い、いざ一歩踏み出す時にですね、時に困難を覚える内容かもしれません。喜ぶ者と共に喜ぶということと、泣く者と共に泣くというのでは、皆さんはどちらが難しいとお感じになられるでしょうか。私は後者の泣く者と共に泣くものかなと思いつつ、しかしやっぱり前者の喜ぶ者と共に喜ぶということの方が難しいかなと感じています。例えば学校や会社を受験して合格発表の掲示板を友達と一緒に見に行きました。そしてその時自分自身が先に通っているのを確認することができたらですね、友達が あったっていう時によかったねってこう共に喜べるかと思うわけでありますけれども、あるいはすでに自分は持っているものを獲得することができた、得ることができたと聞いたときにですね、あ、よかったね、おめでとうということができるかと思うんですけども、しかし自分がまだ願ったものをまだ得ていないとするなら、頭ではおめでとうと言わなければならない、よかったねって言わなければならないのは分かるわけですけれども、しかしそして事実そのように言いますけれども、でも心はついていっておらずに、まあ、おめでとうと言いつつも相手のことよりも受かった、得ることができたっていうその言葉を通して自分のことの方に心が向かうという、まあ、自分の中で自分のことの方が大きくなっていって落ち込んだり妬んだりっていう、まあ、いかがでしょうか。私は正直かつてそのような経験をしたことがありました。けれどもイエス・キリストを信じたときに神様は私たちの心を導いてくださり、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くことのできる者へと引き上げてくださると語っておられるわけであります。すごい救いであります。なぜ喜べるのかというときに結論は、一つは愛の心が与えられるからということができるでしょうか。すなわち父なる神様の心が与えられるっていう、親の心が、あるいは家族の心が備えられるのでっていう、まあ、親であれば子供のことは手放しで喜ぶことができますよね。まだ自分はそれ持ってないのにって値段なりということはなかろうかと思います。しかしイエス様を信じた後も確かに兄弟を愛するためには成熟が少し必要な場合もあるかもしれません。なぜなら兄弟というのは、ライバルある面、いかに親に認めてもらうかということで競争するということもあろうかと思いますので、けどもそうした状況であってもやがてキリストを信じる私たちの心には イエス様は私の心を導いてくださって、喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともに泣くことのできるものにさせてくださる。本当になんと、感謝でしょうか。それは私たちの心に父なる神様の心が与えられるので、上から注がれるので、父の心を持って喜ぶことのできるものにっていう。それからもう一つ、なぜ喜べるのかということでありますけれども、今日は結論を先に申し上げたいと思いますが、それはイエス様を信じた時に、神様は私たちの喜びの質を変えてくださるので、自分が持っているか持っていないかというのが一つの基準だったものが、その基準が質が変えられることを通して、今日の聖書の箇所はそんなことが印象的に、また本当に象徴的に描かれている箇所かなと思わされます。早速御言葉をご一緒してまいりましょう。特に18節、皆さん目を留めていただいてよろしいでしょうか。18節にはこのように記されています。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたと記されています。これは伝道旅行に使わされた、このペテロ、伝道旅行という言い方はあれちょっとあれかもしれません。伝道に使わされたペテロが異邦人の地で人々が多く救われる経験をして、その喜びを持ってエルサレムの教会に帰っていった。そして仲間の弟子たちに報告をするというような、そういう箇所であります。そもそもこの使徒の働きでありますけれども、記されている内容は、イエス様はすでに十字架につけられて復活のお姿を弟子たちに示されて、そして彼らの見ている前で天にすでに帰って行かれた後のことはご承知の通りだと思います。弟子たちに使命を与えられてっていう。そしてそれ以降、主の十二弟子のうち残った11人ですよね、を中心にして宣教の歩みが始められました。そして心に聖霊による励ましを受けた弟子たちは、それまでの歩みとは全く異なった歩みをしたわけであります。そんなことが記されていますのが、この使徒の働きの全体であります。なお、この書、使徒の働きの天国版があるんですけども、皆さん、天国版には、今キリストを信じた皆さんの歩みも記されている。どのように宣教が進められていったか、皆さんのことも書かれているってい いうわけですけれども、更新され続けているというわけですけれども、本当にどんどんと宣教の働きが進んでいきました。ある時にはペテロが説教したら、なんと3000人の人が救われて、心を刺されて、で、救われるために私たちは何をしたらいいんでしょうかという時に、ペテロは悔い改めて主イエスキリストの御名によってバプテスマを受けなさいと。で、その勢いはあまりにも力あるもので、誰もとどめることのできないものでありました。当時そのことを危惧したユダヤ教の指導者たちは、弟子たちを捕らえて投獄するわけであります。投獄された弟子たちですけれども、でもなんとその獄の中でも教え始めると。ちょっと皆さん、 五章の25節をお開きいただいてもよろしいですか。五章の25節お読みします。使徒の働きの五章の25節。お読みします。そこへある人がやってきて、大変です、あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。飛んで27節。彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の地の責任を我々に負わせようとしているではないか。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。まあ、本当にこういう状況ですから、どうにも止められない。そのためにユダヤ教の指導者たちは40節を見ますと、5章の40節を見ますと、人たちを呼んで、彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。釈放したわけですけれども、41節にはその後、そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていったっていう。ですから、本当にキリストの弟子たちはですね、すごい誇りと自信に満ちてキリストを述べ伝えていっていたわけであります。それがですね、お見いただきました11章に帰りますけれども、11章に帰りまして、ここでは人々がですね、イエス・キリストを信じるってことを、ペテロが帰ってきてエルサレムで報告をしてくれるんですよね。報告を聞いたわけですけれども、しかし、この聖書を見ますと、11章の18節にはどのように記されているかというと、人々はこれを聞いて沈黙しと、しばしの間、ペテロから報告を聞いた、異邦人が救われたという報告を聞いた弟子たちは沈黙したっていう。今や教会の指導者となった弟子たちは腕組みをして、そして悩んでいた、思案していたというわけであります。そのようにこのところを描かれているわけです。なぜでしょうか。ここで聞いた報告というのは、異邦人がキリストを信じ受け入れて、そして神様からの祝福を受け取って喜びに満ち溢れているという報告でありました。そして合わせて癒しも本当に豊かに起こっているという、そういう内容でした。それを聞いたときに、教会の指導者とされた主の弟子たち、かつて主とイエス様と共に歩んだ弟子たちはどうかと、腕組みをしたというわけであります。神様に選ばれているのは先民であるユダヤ人であり、そしてイエス・キリストを信んだこの私たち、そう思っていました。そしてそれを考えていますとですね、その延長線上には何かというならば、今まで自分たちをバカにして軽んじていた宗教指導者たちも、ユダヤ教の指導者たちも、やがて悔い改めて自分たちのもとに来て頭を下げるかもしれない。いや、そうなるんだって。まあ、無知とはいえ、本当にヨハネさん、ヤコブさん、ペテロさん、 ペテロ様かな、本当にあの時は失礼しましたっていう。そうであるならば、それまでの立場とは逆転する。今まで自分たちは彼らに仕えさせられていた。しかしやがて今度は彼らが私たちの指示を仰ぐものになるんだっていう。ですから教会指導者となった弟子たちの熱心な宣教の活動の背後にはですね、そんな思いがどこかに潜んでいたかもしれません。それゆえに同胞に向かって熱心に語り、彼らが同胞がどんどん救われていくことを喜んでいたっていう。言うならば、どこかに心の奥の野心に突き動かされてということがあったかもしれません。でも今ここで耳にしたのは、ユダヤ人の救いではなく、ギリシャ人をはじめ異邦人の救いでありました。異邦人となると話が変わってきます。異邦人が救われるということは、誰でも良いということです。人間の努力によらず、家柄、血筋によらず、神様の一方的な恵みによって救われる。そして神様の前には全ての人は愛せられるものとして平等であるということでもあるわけであります。それぞれの個性とか違いは豊かさであって、互いの尊さを示しており、だからそれらの違いについて人がどうこう評価したりできるものとは違うということになるわけであります。なるほど、確かにユダヤ人である弟子たちも自分たちが神様の前に罪深いものであるということは思っていたでしょう。それでもしかし、自分たちは異邦人とは違うという特別なプライドを彼らは持っていました。それが異邦人と一緒にとなると、一緒ということになると、ユダヤ人でありながらまだこの真理に開かれていない弟子たちのプライドというのはとても考えられないことでありました。認めたくないっていう、本当に屈辱でありました。確かに神様の前に私は罪人であることは認めた。けれども私は神の先民、アブラハムの子孫で、罪人の異邦人とは訳が違うっていう。ですから腕を組んでいた。黙する以外になかったっていう。ところがしばらくの後に、18節を言いますと、彼らは言いました。沈黙の後に、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って、神を褒めたたえたっていう。ペテロの報告を聞いて、ペテロ以外の弟子たちがこの言葉を発したということは、その偏見の壁が真理によって取り除かれたということであります。自分たちだけでは、自分の努力や力だけではとてもどんなに頑張っても崩すことのできない、自分自身の心にある考え方にある壁でありました。けれどもキリストはそれを取り除いてくださった。それに他の弟子たちもペテロ同様に、このところで喜びが湧いてきて、神様を崇め褒めたたえるものとなったと聖書は記しているわけであります。どんなに頑張っても自分の力では決して受け入れられない、許せないという壁、その壁が神の恵みによって取り除かれて、許し 受け入れることができて、そして心に解放をいただくことができるものにされました。それはまさに喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともに泣きなさいと言われたこの聖書の言葉が成就した瞬間ではなかったでしょうか。それまで心を満たされない部分をユダヤ人たちはどのようにしてたかというと、神から離れた人間の心には神ではなければ満たされない心の空洞があるとある人が言いましたけれども、その満たされない部分をユダヤ人たちはどのように満たそうとしてきたかというと、自分たちは特別なんだというプライドで心の不足分を補い、それを保ち続けるために厳格な律法と言われるものを頑張って守って、それによって自分たちのアイデンティティを、尊厳を維持してきました。自分たちは特別なんだ、だから私は生きる価値があるんだ、この世に存在する価値があるんだ。ですから逆にこの世の常識や豊かさ、あるいは単なる道徳教によっては、そのアイデンティティというものは手放すことができない。その誇りを誰かが手放させようとするなら、頑なに心を閉ざすか、あるいは攻撃的にならざるを得ない。なんで人の心に土足で入ってくるようなことを言われなければならないのかっていう、それが自らの行いによって自分を義とする律法主義、またこの世の宗教に頼る姿でありました。しかしここにイエス・キリストの救いは、そのところに十字架によって示された神様の愛と恵みを注がれる救いであります。私たち一人一人のこれまでの歩みのゆえに、払うべき、払わなければならない負債の代価について、イエス・キリストは、この私が、私の命の代価によって代わりに払いますから、神様、彼を、彼女を許してください。神様、あの兄弟は、あの姉妹は、本来あなたがかけがえのない存在として作られて、そしてあなたからあなたを知らない、知らず背を向けてということがありましても、本当に心を痛めつつも、これまで見守ってこられた彼、彼女ではないですか。ですから神様、どうぞ無条件で受け入れて、あなたが愛される本来の愛で彼を祝福してください。そしてイエス・キリストはご自身を私たちにお与えくださった。それが分かると、私たちは心を開いて、律法ではなく、宗教ではなく、こうしなければならない。このことをしているので私は価値がある、発言する価値がある、資格がある、生きる価値がある。そのようなもので、支えていた自分自身の人生を手放すことができて、神の恵みによって生かされることができる、そういう救いをいただくということであります。そして同時に私たちの心は手放すわけですから、自分の今まで手放すことができなかった考え、価値観、思い、この世のものを手放すことができるわけですから、今まで下を向いていた、それが それを手放すことを通して上を見上げることができる。ああ神様感謝しますと上を見上げて信仰生活を始めることができる私たちにさせていただけるということであります。その時注がれる神様のイエス・キリストを受け入れた時に注がれる神様の愛と恵みというのは過去のプライドを手放しても握りしめていたものを手放しても自分の尊厳を決して失うことはないばかりかいやあまりある豊かさをキリストご自身を神様はくださるんだと私たちの心を喜びで満たしてそして喜ぶ者と共に喜び泣く者と共に泣くこともできる生涯へと私たちを導いてくださる。これがイエス・キリストの救いであります。そのために神様は格別にペテロを導かれました。今日はもう時間が進みますので控えさせていただきますけれども、ぜひ10章からお時間になるときに読んでいただいて、ペテロも決してですね、異邦人が救われるなんてことを考えもしませんでした。ユダヤ人であるこの私だからこそという思いでありました。そして十二弟子である私だからこそ、ところが不思議な神様の計画の中でそうではないんだよということをペテロにあらかじめ気づかせてくださって、そのペテロを通して祝福を開いてくださって、そしてさらにユダヤ人この他の弟子たちもその祝福に預かっていた。ぜひイエス・キリストを心の内に迎えさせていただいて、上を見上げることができる、天を見上げることができる、どんな状況の中にも、このコロナ禍の中にあっても、あるいは教会が新しい状況になるというようなこのような状況の中にあっても、どんな状況の中にあっても、しかし神は最善をしてくださるというふうに自らの思い、そして思い煩い祈りを通して神様に明け渡して、上を見上げつつ信仰を持って一歩踏み出すことができる私たちに絵と導いてくださる、それがイエス・キリストの救いであります。弟子たちはこれを聞いて沈黙し、苦しかったでしょう。自分自身の価値観が、これまで自分が正しいと思っていた考えが崩されるわけですから、辛かったでしょう。しかしキリストの恵みに触れた弟子たちはペテロと共に自分の心から考えからその壁が取り除かれるのを許可して言いました。それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだ。そのところから感謝の信仰生涯が、喜ぶ者と共に喜び泣く者と共に泣く信仰生涯がスタートいたしました。ご一緒にお祈りいたしましょう。しばし神様の前にお祈りを捧げましょう。天のお父様、感謝をいたします。この朝も喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい、泣く者でありなさいと、その秘訣、それを可能にするのはイエス・キリストを救い主として受け入れる生涯を通してということをお示しくださって、心からありがとうございます。 どんな状況の中にありましても、神の恵みを覚えて、神の真実を覚えて、上を見上げて感謝するものであらせてください。そして主よ、どうぞ願わくは、私たちが喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、慰めを持ち運ぶものであることができますように、キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。